送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
で、まあ、このレンタル家具をやることによって、はい、期待できる効果っていうのがあるんじゃないかなと思うのが、はい、まず利用者さんに関してなんですけど、はい、事前に家族様の家具の準備が不要であるっていうことですね、はい、これが一番大きいと思います、はい、まあ、買いに行く手間とか、はい、いつ運んでくるとか、はい、またその辺ですね、はい、でまた初期費用が抑えられて、はい、予算が決めやすいと、はい、まあ、一気に何万円って出ていかないので月々何千円っていう形で設定させていただいているので、はい、利用者さんの例えば年金の収入の範囲とか、うん、予算が読みやすいと思います、うん、また ADL に合った仕様の家具やインテリアを準備ができます。先ほど少しお話し上がりましたけど、まあ、今は歩行できるんだけども将来的に車椅子になるとか、うん、そういった場合逆に家具がバリアになってしまったり、
うん、
邪魔になってしまったりするので、
う
ん、その辺を ADL 仕様に合ったように変えられます、うんうん、で、またですね、納品組み立て設定設置撤去、はい、不具合時の修理料金すべて込みで、はい、万が一の時も安心ですね。はい、動線の確保や模様替えなど専門的な知識を有するプロの提案が可能ということで、基本まあ私がお客様には接しようと思ってるんですけど、まあ私は福祉用具住環境コーディネーターを持ってますし、ケアマネージャーの資格も出ますので、まあプロの目線での提案っていうのが可能であるということですね。はい、でまあ毎月月の金額が一定で、あと処分費も込みのため、まあ転出時もし出る時になったとしても追加料金をいただくことは基本的にはないですということですね。お客さんも安心できるかなと思いますね。
あ、なるほどね、はい、
至りり尽くせり。ちょっと思ったんですけど、はい、扇風機とか、はい、寒い時だけセラミックファンヒーターを借りるとか、あれは家具じゃないから違うんですか？
あ、いや、用意はできますよ。できます。
その季節だけ。
ああ、もちろん。もちろん可能です。
季節ならではの商品、
はいはい。はい、もちろん可能です。ね、その辺はご要望に応じて柔軟に対応はさせていただこうと思ってます。うん、でもまあ施設であったとしても、例えば利用者さんのテレビがつかへんとか、なんかまあ壊れてるってなった時にどこ電話しようみたいなのが多分あると思うんですけど、まあレンタルなので、例えばメーカーがパナソニックだろうがシャープだろうがどこだろうとも、とりあえずうちに後藤に連絡していただければ、
電気屋さんみたいな名前ですか？
とりあえずそこはなんとかします。例えばもう
映れへんとか、
映れへんなった
りも分かれへんとか、
はい、もうテレビはとりあえず交換したら済むので、あれ持って帰って修理に出します。
あ、そっかそっか、
はい、
そんなにも便利やる、
はい、
こうてこうだね、
もちろんもちろん、はい、なのでとりあえず
駅をみたいな、ね、
もう施設さんからしたらどこに連絡していいか分からへんとか多分困ると思うんで、
確かに、ね、在宅でそうなったらえらいこと
は、ね、そうですね、はい、っていうような、まあ、安心もあると思いますね。
そんな至れり尽くせりのサービスなんですけど、はい、やっぱり僕らからしたら、はい、お高いんでしょっていう話でちょっとなってしまうんですけど。
そうですね、そうですね、あ、じゃあまあ、はい、こちら話しましょうか。はい、まあ、利用者さんの、はい、まあ、期待できる効果もそうなんですけれども、はい、やっぱりそれを導入いただける施設さん、はい、まあ、僕でいう施設さんっていうのは基本的に特養とか、はい、左高住、うん、住宅型有料老人ホーム、介護付き有料老人ホーム、グループホーム、まあ、このあたりをちょっと対象としてはいるんですけれども、はい、一応事業所の効果としては、まず差別化が行えるっていうところが一つ大きいかと思います、はい、要はうちの施設はレンタル家具っていう選択肢がありますよっていうような
感じ、売りとしてね、
はい、はい、で、というのも、うん、他にレンタル家具をやってる、こういう施設向けのレンタル家具をやってる事業所っていうのがないので、うん、多分その施設さんには非常に売りになるかなと思いますね、うん、はい、で、またもう一つが、転出時のさまざまな業者や家族の負担が軽減できて、まあ、スムーズに次の部屋の利用が可能っていうことですね、はい、転出が決まってから、うん、いつ部屋空きますかとか、うん、早開けてくださいって、うん、施設さんからしたら家族さんへのアナウンスって、はい、なかなかしづらいですよね、うん、その時に、はい、まあ、私の方に連絡、弊社の方に連絡いただければ、うん、私の方から家族さんにアナウンスをさせてもらうと、
そ
う
ですね、そこ込みで契約した方がいいじゃないですかみたいな
感じで、はい、そうですね、
分かりやすい、
はい、うん、で、またモデルルーム、もし空き部屋、その施設さんに空き部屋があるのであれば、うん、モデルルームとして、うん、家具を無料配置します、うん、なので、入居者のイメージがつきやすく入居率もアップにつながると、
うん、無料配置なんですか？
はい、無料で配置します。で、あともう一つが、うん、施設さんでも、介護保険を 使える使えないっていうのがあると思うんですけど、例えば特別養護老人ホームとか介護付き有料老人ホーム、グループホームとかっていうのは基本そこで使う福祉用具はそこの施設さんが用意しなさいよっていうルールになってるので、 ADL の変化によって例えばエアマットとか特殊な車椅子が必要になった時とかっていうのはちょっとどこに頼んでいいとか外部にまあ連携を取らなくちゃいけないんですけども、まあうちが入らせてもらってたらうちに連絡していただいたらすぐにまあ対応ができるっていうことですね。先ほどもお話、家具が壊れた時にどうするのって話にもなるんですけど、なんかトラブルが起こった時に連絡する先が分かってればそれだけで安心するっていうこと結構あるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
はい、なのでそういう安心できる部分っていうのも大きいかと思いますね。
住むっていう時に家具もあるし、はい、福祉用具もあるし、これ全部ひっくるめて住環境っていうのを介護保険と介護保険外から見てくれるってことですね。
トータルでコーディネートしてくれる、
ね、そうですね、
ありがたい、はい、これがでは介護保険やけど、はい、これっていう感じで、
そうですね、
はい、まあそんな至れり尽くせりのサービスですけど、はい、僕らからしたらお高いんでしょっていう話になるんですけど、はい、その辺は立ち上げとしてどういう設定をされ
てるのか。まずですね、福祉用具、介護保険使った福祉用具でしたら例えば車椅子1個なんぼとか、はい、ベッドなんぼっていうふうに決まってるんですけど、はい、うちはですね、はい、まず基本料金というのを頂戴しようと思ってます、はい、基本料金は何やって言ったらですね、搬入搬出組み立て設置設定費用であったりですとか、はい、まあ、修理交換模様替え、はい、まあ、破損紛失保証の保険であったりですとか、はい、あと、まあ、先ほどサービスとして言っていました転居時にもう一部屋丸ごと引き上げ、はい、もう全部込みですよっていうのを一応基本料金として月々3000円、いただこうと思います。で、はい、プラス、はい、まあ、どんだけ借りるかによってレンタルの金額を変わるんですけども、はい、まあ、おそらく一番多いであろうシンプルプランっていうのが3点セットなんですけども、はい、まあ、テレビと冷蔵庫とタンス、はいはい、まあ、ベッドとテーブル、この5つの中から3つどれか選んでもらう、
必要なもの
を選んでもらったら、まあ、3000円ですよ、うんうんうん、それだと基本料金と合わせて6000円ということですね、うんうん、はい、プラス、まあ、5点セットやったら5000円とか、はいはい、もうたくさん借りたいっていう人やったら7000円とか、はい、そんな感じで、料金設定はしてます。
プレミアムプランが借り放題、
はい、まあ、借り放題なんですけど、まあ、部屋の広さが決まってるんで、はい、借り放題で言っても知れてると思う。
2つ4つくらい
置けるならどうぞって感じですかね。
もう一回おさらいなんですけど、はい、この基本料金で3000円というのは、はい、どういう費用で含まれているっていうのをもう一回ちょっと教えてもらいます、
はいはい、基本料金が、はい、搬入搬出、はい、組み立て、はい、設置、はい、設定の費用と、はい、万が一の修理や交換や模様替え、はい、また、破損とか、はい、紛失の保証の保険ですね、はいはい、と最後に部屋を一部屋を丸ごと処分します転出時に引き上げの費用が全て入ってます、
ね、そういうことも含めてということですね、はい、料金が含む基本料金いただき
ます、はい、例えば入って1ヶ月目、はい、2ヶ月目にもしも引き上げることになったとしても、はい、これ以上いただくことはないです。
あ、で、何年縛りとかないです
か？ないです、ないです。
なんか、まあ、いつ、ね、お亡くなりになるかわからないですし、はいはい、2年間縛りでね、何やら違約金とかなったらこっちも
全く、全くない
です、ね、全くない、
はい、ないですね。
だから単純に、まあ、ベッド借りるだけでも介護保険使ったら800円から1100円ぐらいかかる中で、はい、仮にこの3点セットでベッド選べば、まあ、3000円の中の、
そうです、簡易ベッドになってますけど、
はい、簡易ベッドは、まあ、折りたたみができるとやったりですとか、
普通も出せるものだなんてちょっと違う、
特殊診断になるとちょっとまた値段が、はい、ちょっとまた変わってきます。
そうですね、はい、手すりの位置とかもね全然違います
からね、はい、そうですね、
なるほど、
は
い、そうですよね、面白い、ね、はい、プランですよ ね、 ね、
ありがとうございます。
なんかワクワクしたんちゃいますか、考えると
き。いや、そうですね、そうですね、すごく楽しかったですね。
そういう結構ね、これから可能性のあるサービスをちょっといろいろ展開しようとしたんですけど、はい、そのゴトライフクリエーションの思いというか、あ、それとやっぱり将来的にね、はい、まだまだこれじゃ終わらないでしょ。
あ、まあそうですね、そうですね、
まあ、今はぼやっとしてるけど、はい、なんとなくどういう方向でやっていきたいなっていうのがあったら、はい、ぜひお聞かせください。
かしこまりました、
はい、お願いします、ま
あ、レンタル家具の話なんですけど、うん、じゃあなんでゴトライフクリエーションそんなことするのっていう、うん、別に今の福祉用具だけで十分やんっていう話も結構お声はいただくんですけども、うん、やっぱりうち の、 会社のコンセプトっていうのが、はい、発想と行動力で業界に 多様化をっていう、はい、一応コンセプトでやってるので、やっぱり業界で働いている人に選択肢を与えてあげたいなと思ってます。で、特にその利用者さん、今回に関しては利用者さんへの選択肢ですね、はい、多様化しているこの現代社会において、家具をレンタルするっていう選択肢もそうですし、はい、まあ、借りたレンタルの家具を、いや、こっちにしたいとかあっちにしたいとか、はい、っていう選択肢っていうのも増やしていきたいなと思ってて、はい、多分このレンタル家具に関しては、うん、全ての人がレンタルしてほしいって全く思ってなくてですね、多分一つの施設やったら僕1割とか2割ぐらい、もう一部の方やと思ってます、うんうんうん、ただその一部の方だったとしても、うんうん、満足していただければ僕は嬉しいかなと思ってるのと、あとやっぱり施設側の葛藤を解消したいっていうのもあります、うん、先ほどちょっとお話しさせてもらったんですけど、退去が決まってる場合っていうのは、やっぱりこう施設の従業員の方もこう上から、あの部屋はいつ開くんだとか、うん、そうですね、あの次の利用者さんはどうなんだとか、
板挟みになる
結構あります、ね、はい、かといって、もう退去が決まってる利用者さんに、まあ、早よ部屋開けてくださいとはなかなか言いづらかったりとか ね、デリケートな部分になるかと思います、うん、でそこで、あの、まあ、弊社が入ることによって、うん、そこの手続きであったりですとか、うん、日取りであったりですとか、うん、そのあたりをスムーズに、まあ、ご案内できるとともに、有効活用っていうのができるかなと思ってるので、うん、あのやっぱりそういう選択肢、多様化をしていきたいという思いで、うん、今回のレンタル家具っていうのは進めていきたいなと思っております、うん、はい、
だからまあ入居の段階でこういうことをね、こういうケースがあった場合はっていう話を最初からできたら、はい、やっぱりすごい楽かなみたいな、はい、ところはありますよね、うん、あとこれもまあ頑張っていくとして、はい、まあ、今後展開していきたいなみたいな、
そうですね、はい、まあ、このレンタル家具の事業をもちろんやるんですけども、はい、それともう一つ僕は新しい事業を考えてまして、はい、あ、はいはい、あのそれはどちらかというとそのスポーツとの融合の方に重きを置いた、はい、アイデアになってるんですけど、これに関してはすいません、ちょっとまだ固まっていないので、あの今お話しすることはできないんですが、はいはい、そのあたりをですね、あのしっかりとビジネスモデルとして精査していった後に、本来私がスポーツと福祉の融合っていうテーマを思いついた時に、スポーツメーカーに福祉用具を作ってもらおうと思ってたんですよね、はい、っていうのが、まあ、うちもともとスポーツ用品店を、はい、父の代でもやってるんですけども、スポーツメーカーとのパイプがあるっていうのと、はい、今のシニア層60代、はい、まあまあ段階の世代ぐらいの方って非常にまあバブルを経験されて、まあ、遊び慣れてる方が非常に多いと、はい、で、今の多分福祉用具では満足いただけないんじゃないかなって思ってます。要は自分がゴルフが好きやって、ゴルフで例えば水野を使ってたとか、はい、あ、やったら水野の杖とかね、うん、水野の歩行器、水野の車椅子が出てたら、うん、それはそれは、僕やったらそれを選びたいと思いますし、
これからはね、そうなっていくや
んね、嬉しいですね、そう、
なんでそういった選択肢もまた使いたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、ただメーカーとしてやるにはちょっと僕らはまだ力がないですから、そこはまあちょっと今後蓄えていって、はい、もうこの多様化の時代をこう引っ張っていきたいなと思っておりますけど、
楽しくて力強いですし、そうですね、やっぱ僕個人的にはそのやっぱり大学時代からいろんな独立していろいろ事業したいっていう人は結構ね、今増えてますよね、
はい、そうですね、
そんな中でこうでも何しようっていう人がいっぱい出てると思うんですけど、うん、はい、まあ、その中で福祉をね、はい、選んでくれる人がね、はい、どんどん増える形で後藤さんがちょっと引っ張っていってほしいなと、ね、ところがあるんですけど、はい、まあ、後藤さんみたいにやったら福祉で成功できるよねみたいな、そう、学生でちょっと影響力を与えるような人になってくれたら、
いや、もうで
も福祉の面白さとかが伝わりますもんね、後藤さんに話してくれた、
本当におっしゃる通りで、はい、福祉の仕事を考えてるけども、はいはい、でもやっぱりその介護施設で働くとか、はい、デイサービスで働く、ヘルパーとして働くっていうのに若干やっぱ抵抗のある若者もいてると思うんですよ。ただ、はい、福祉を取り巻く環境っていうのは別にそこの現場の中に入り込むだけではないんですよね。なのでそれ以外の部分でお手伝いすることもできますし、あのいろんなアイデア次第、介護保険始まってまだ19年ですから、いろんなアイデア次第では全く取り巻く環境が変わるような成功もできるだろうし、まだまだチャンスはある業界やと思ってます。
はい、すごく前向きで希望の持てる。なかなかワクワクしてきましたよね。はい、またなんか新しい展開があったら、はい、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。
は
い、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日は後藤ライフクリエーションの後藤正弘さんに来ていただいてお話を聞きました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？ この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソサカイで検索、サカイ介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。